こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日は巻きでどんどんいきたいなというふうに思っております。
巻きのさ、この、ね、前回のさ、はい、カリフォルニアだけにねが何も回収されずに終わった
あの巻きでね、ヨタ話やりましょうという話でした ね。
カリフォルニアロールって言いたかった、
巻きで
突っ込んでくれるかなと思ったら、ね、突っ込まずにありがとうございましたって言われちゃったから
気持ち悪い。ちょっと待って、ヨタ回収あの回をまたいでするのやめます。やめてください。
なんかネタの
成立してないもんね。
ネタのそう解説しちゃってるか自分で。
ええー、大丈夫ですよ。リスナーの方は巻きだけになって、多分きっと心で言ってくださってると思うんでね。で、そんなことよりも、あの、早くね、巻いていかないといけないんで、あの、ね、アメリカの話ですよ。いやいや、何しに
行ったの？久しぶりに行ったよね。
うんうん。アメリカどこですか？
LA 行ってさ。
はい。
いや、もう広いね。
土地の話？
土地っていうかもう、一箇所一箇所が遠すぎてさ、
うん、
疲れたね。もう、あと時差がひどい。時差がひどいって、なんか、じゃあ寝る頃に日本の朝なの
よ。
だからさ、すげえメールとか来だす頃に寝なきゃいけないの。
まあそうよね。
でもそんな、こういろいろ言ってるけど、そんな変なずれで、起きる頃に、まだ夜なのね、日本が。
うん、うん。
だからメール返すと帰ってきちゃうのよ。
ああ。
なんかすげえ気持ち悪い。しかもそれで、さ、遅くまでやってるやつとか入れてさ、チェックしてくださいみたいなさ、
うん、
日本の夜中2時とかに送ってくるさ、向こう9時だかなんかでさ、もうちょっと出かけようかなって時に来るわけよ。でもこれ朝までに返さなきゃいけないからさ、俺ちょっと今日1日出かけんやけどみたいな、ちょっと早く帰ってこなきゃみたいな。
そうか、うん、彼らからしたらもう寝て起きたらもう来てもらわなきゃ困るわけですもんね。
そう、うん、なんだけど そんな時間に来ると思ってあいつ送ってこねえなみたいな思ったら、
うん、
まだやってたんかいみたいな。
あ、なるほど、ね、
ちょっと遅えて切れたメール送ろうかと思ったらやってたみたいな。いや、なかなかハードでしたよ。
オフショアになってるんですね、一人で。
いやいや、もう。
寝れないっていう。
寝れないよね。
で、そんな、それはいいんですよ。あの、そういう側の話じゃなくて、何しに行ったんですか？
それ言わないよね。
おい。
え？
中身なし？
それはない、うん、言わないよ。
トイの話で、台湾、香港でしたけど、え、LA の話は秘密？あ、じゃあもう、行きますか、本題に。
いや、秘密じゃない。
何話したいの？
いや。なんかね、はい、もう、疲れたなっていう一言ですよ。
ちょっと待って、
また。こんなとこに住んでんなって、やっぱ日本がいいなって、今年ね。
うん。
もう散々行きましたけど。
今年海外行ってましたね。
めちゃくちゃいい。もう、JAL グローバルメタルになるもんね。もう、あ、違う、うん、ダイヤモンドメタル会員に。
メタル会員なんてありましたっけ？
あるの。知らないけど、あるのよ。
知らないんだけど。
それ15万フライオンと、あと、北海道で来週一泊すると、マリオットがアンバサダー会員っていう、100泊した人がね、アンバサダーになれるんで。
そんな泊まってんの？
アホでしょ。
すごいね。もうほぼじゃいないですね。だって、100日泊まってんでしょ？
100泊。
あ、でも、そんな税理士いる？
スタート15泊がなんか特典でその、なんていうの、くれたりしてるから。いや、俺もおかしいなと思った。うん、そんな泊まってるわけねえよなと思ったんだよ。途中、なんか初め、4月ぐらいなんか30何泊ですみたいな。うん、いや、そんなは泊まってねえぞと思ったら、なんかそういう特典がちょっとジャンプさせてくれて。
なるほど。
でも結果、あと、札幌でフィニッシュっていう。
じゃあ12月最後、ラストスパートですね。
札幌に忘年会だけに行かなきゃいけないんだけど。
もう、カレー屋さんですか。
フライオンもさ、そう、溜まったしさ、はい、もういいやと思ったんだけど、あと一泊どっか行かなきゃいけないと思って。100泊達成して。
それ100泊で1年間だけなんですか？達成した後。1年。
1年。
その1年甘いスイーツ吸った後の元戻るの嫌ですね。
でも多分そんな大したことないよ、なんかね。なんか、あ、でも24時間チェックイン、チェックアウト自由みたいな。
そんなに魅力的じゃないね。
でも2泊できるよね、それで。
あ、
使いようによってね。でもそんなもんじゃない。はい、
うん、
あとなんかほら、ね、高い朝食がただっていうね。
はい、はい、はあ、そう。ただなんですか？ビュッフェだ。
ただ。ビュッフェみたいなのとか、まあ、
うん、
なんかアメリカはただじゃなかったかな。まあ、ホテルによるけど、20ドルくれたりとか。
うん。ん20ドルくれる
の？ 20 ドル、なんか、毎日20ドル、ホテルの中で使えるみたいな。
へ、
でも絶対超えるから、あれもう、うまくやられてるよね。
あ、逆に、ね。
なんか20ドルあるし食べなきゃと思うけど、ああ絶対3、40ドル食べてるから。
確かに。
で、チップには使えませんみたいな。ね。チップもさ、なんか、結局会計でカードで払ってるから、絶対店の売り上げだよな。 なんか。
ドア、確かにね。
ね、なんかさ、ウーバーだって高いのに、ウーバーにまたチップ払うのみたいなさ、大変ですよ。だから。
結局、ヨタ伸ばすのね。
伸ばしてない。いや、だからもう行かない方がいいよと思って。
まあ、ということでね、そういう意味じゃ、2025年、大変忙しい海外生活を行ってたようなぐらいな感じになってましたけども、
ね。戻ってきては収録ですよ。はい、
2026、確かに。戻ってくるたびにね、ネタを持って帰ってきてますけども、はい。さあ、ということで、今日はですね、ちょっと質問少しボリューミーなので、早速じゃないんですけど、はい、行きたいと思います。
早速ですよ。はい、うん。
大久保先生、いつも学びのあるお話をありがとうございます。この流れで学び。
ね。ありがとうございます。
現在、知人から相談された案件に取り組んでいるのですが、整理が難しくご意見をいただければと思います。売手企業は債務超過で金融機関からの借り入れが約5億あります。社長個人も親戚から借金をしており、さらに社長のお母様名義のご自宅が会社の通貨融資の担保に入っていたことが最近分かりました。
すごい、
ね。破産が視野に入る状況です。
ラスベガス行ったんだけど、だからそういう感じだよね。もうちょっと入れれば
邪魔しない、
出るみたいな。さあ、多分そういう感じじゃない、親戚からも借りて、お母さんのってさ、ジャンキーだよね。
しかし、はい、しかし社長は、はい、株式ごと買ってもらえれば、借金も担保もすべて整理されると考えており、株式譲渡を強く希望されております。
そうだろうね。
一方で、買い手側は、事業譲渡で必要な部分だけ引き取って、債務については法的整理を前提とすべきだと主張しております。社長の認識と現実が大きくずれているため、話し合いが前に進みません。こうした認識ギャップが原因で事業再生の協議が停滞する場合、まず何から着手し、どのように正しい理解へ導くべきでしょうか。また双方が納得できる落としどころの考え方についてもアドバイスをいただけると幸いです。
なるほど。めちゃくちゃよくある話だね、これね。
めちゃくちゃよくあるんですか。
めちゃくちゃよくあるよね、特に最近というか。
再生系やってる方にとってはめちゃくちゃよくあるんですね。
めちゃくちゃよくあるけど、
触れることがない世界ですね。
そっか。でもね、まあ、前提はやっぱりさっき言ったけど、ベガスで入れれば最後出ると思ってるギャンブラーと同じ感覚だと思うよ。明日売り上げが上がると思ってんだよ。
ああ。
で、明日も会社は続けられると思ってる。
なるほど。
で、これ、ごめんね。失礼な言い方かもしれないけど、俺、質問者じゃないからね、売り手の人が。
うん。
そんぐらい狂った現実認識をしてるっていうことは、まず、思った方がいい。うちの、クライアントだったり、税理士さんの顧客でね、関係性があって、時間をかけて、現実の認識を正しくさせていくっていうことができるなら、ちょっとまた話は違うけれども、売り手が全然関係ない、まあでもそれでも経営してきたわけで、ね、で、その中で、親戚にまで金借りて、親の担保入れてまで金借りて事業続ける、異常じゃん。異常だよ。
必死といえば
普通に考えたら、
そう、
うん、まあ必死といえば必死だけど、異常じゃない、普通の生活している人から見たら、ま
あ、一般人感覚で言ったら異常っていうか、うん、ありえないですよ、
ね、ありえないじゃない。でもそれが当たり前だと思ってる人が、しかもまだこの段になって株を売ればそれは整理されるよというか押し付けられるから、
うん、
でもそれが整理すると思ってるっていう異常者との現実と向き合わなきゃいけないっていうのが、口すごい悪いけど本当にそう。これは
だからこういう局面の時ってこれ普通
だからその局面になってんだもん、
うん、
正しくに現状認識できればそんなことになってないじゃない、うん、早く法的整理をするなり、少なくとも親戚から借りたりとか、ね、身内の土地を入れてまでっていうことはやらないわけですよ、
うん、
銀行の返済止めたりねしながら、まあ、早めにスポンサー探すとか、
うんうん、
だからそれがなくて自分は大丈夫なんだと思ってるっていうところが、ここはもう最大の問題で、ここを理解していただかない限りは絶対に進まない。だってそれは主体性が向こうにあるからね。だって売り手なんだから、
うんうん、
でこれで納得しないで破産し、半年後ぐらいに破産やっぱしたなってケースはめちゃくちゃある、やってる案件で。だから強く言うけど、
うんうん、
まあ、そういう人が聞いて気づいてくれたらいいなっていうは思うけど、そうなのよ。狂ったままそのまま行って、今度給料払えなくなって 取引先に滞納して破産できりゃいいけど、そのなんだ供託金みたいな破産のあのお金も用意できないで終わってしくって、資金繰り作ってないもん、こういう会社が。いや異常じゃない、だって資金繰りが厳しいのに資金繰り作んないんだよ。
なるほどね。
資金繰り見たくないから。
ああ、だから現実認識ってずっと口酸っぱく言い続けてるのはそこなんですね。
そうだから認識ギャップが原因でって、いくらこちら側が買い手が言ったところで、そういうことだという認識をまずしないと進まないよね。そのよっぽどだから
大変な、いけないわけだ、
熱意と、その、大丈夫だって安心感と、多分急に買い手だから知ってる人でね、社長破産してもこうしてあげるよみたいな、もちろんその、代替案は出せると思うんだけど、
うんうん、
それでもやっぱり、まあ、経営してきて少し偉そうにしたりね、わかんないけど、でもまあ自分で全部やってきてるわけだから、まあそういう苦労も含めて、なんかやっぱ不安はもちろんあるから、それがまず取っ払えるかっていうことだよね。銀行に殺されるんじゃないかとか、殺されて、脅されるんじゃないかとか、破産したら生活できないんじゃないかとか、
うん、
まあ、今、経営者保障ガイドラインとか使えるので、個人の破産はないかもしれないけど、でも就職できなかったでしょ、もう社長何十年もやってて。だから、その時の老後どうしていくのかみたいなこともちゃんと提案して、特に多分この場合は親戚の借り入れがあるから、そのもちろん親戚の借り入れも金融機関と一緒にカットしなきゃいけないと思うんだよね。
ほうほうほう。
うん。その時に、だからそれが親戚に言えないとかになると思うんだけど、
だからその中で。ケースとしてはあれですよね。今質問、買い手さんの方の支援入ってる側ですよね、きっと。
うん。
これ、そう。この買い手の方は、ここにその売り手の方の現実認識がずれたものに対して認識を変えてもらう支援から入っていかなきゃいけないっていう話をしてるんですよね。
だって売らなきゃいけないからね。売ってもらわなきゃ
い
けない
。いや、これ、
めちゃくちゃ難しいよ、これ。
そうだよね。
うん。だから、で、多分ね、買い手の方は、多分、元気な会社というか、経営うまくいってるだろうから。
まあそうですよね。
そう。だから彼、その人の価値観から見たら、そんなの債権カットして売るに決まってるじゃんと思うわけじゃん。
うんうん、いや、それしかないよねっていう。それしかないよねと。感じですよね。
思ってるし、その方が楽になるよねって思ってるのよ。ある意味さ。で、俺がその後、顧問とか雇ってあげるしとかさ、まあいろんなことは提案できるわけじゃない。だけど、うん、そういうのができないからこうなってるっていうことのギャップがすごいあると思うんだよね。
なるほど。
だからそれを多分理解しないと、常識的にそうだろうって言っても、まあまあ理解されない。そんなこと言ったってなんとかなるよって思ってる
可能性が十分にあるっていう事例の典型なんですね。それで
全部失うっていうのも何件も見てるよね、今まで。一方でちゃんとやって、そのきちんと、まあそれ大変だよ、そのね、簡単じゃないわけですよ、こういう状態で。法的整理で弁護士が入って何とかやるって言ったってさ、
うんうん、
やっぱそのストレスはあるしね、会社しまわなきゃいけないし、本当に破産しないのかガイドライン使えるのかってあるけど、でもちゃんとやって、まあ良かったというか、まあ資金繰りからも解放されて、買い手企業のなんかこう顧問だとか、まあ細々と生きていけるようなお金もらったりしながらさ、っていう人もいっぱいいるけど、だそれももう、うん、
ちなみに売り手側にも、まあ、税理士さんないしいるわけじゃないですか、きっと。は
何もしてん、
どいやだって、ね、こうなる前の話するとちょっと長くなっちゃうんで、まあ、一旦あ、まあ、触れないにせよ、この時点で売り手の支援者側もう、だって変な話、ね、
それがちゃんと
一緒になって、
逆に言えばね、その財団の先生みたいな、MA 分かってたり、その再生分かってる先生が入ってて、
うん、
社長ってだから伴走してくれる人が向こう側にいればね、もうこれはそうした方がいいですよって言ってくれればいいけど、ほとんどの税理士知らないから、そんなの。
あ、こういう局面で
も。多分ガイドラインも知らないと思うんだ
よ。
うん。
そうなん
だ。だから、なんか騙されんやないのとか言ってるやつもいるかもしれない、この段階でね、まだ。
なるほど。結構、そんなリアルな現実なんですね。
ね、資金繰りとか分かんないからね、税理士が。この間、うちの会計士の方が資金繰り表でマイナスになってる月が出してきて、ブチ切れたけどさ。そのマイナスになってる資金繰りって存在しないから、この世にって。
そう、資金繰りでねえよってことですか。闇金から
借りてきても何でも、ま、プラスになってるから資金繰ってるわけで、マイナスですって出してくるのは、お前、資金繰りじゃねえだろ、みたいな。全然リアルに生きてねえなと思って。
なるほど。
まあ、何度も。でない。あれ、でも、そのね、すごい、だから、その社長が悪いわけじゃないんで、そういう変な言い方したけど、でもそこにちゃんとアドバイザーがいればさ、やっぱそうしないともうね、 にっちもさっちも行かなくなるっていうのは当たり前でね、だけどまだ売り上げ上げますとか思ったりするわけだよ。
なるほど、
上がんなかったからこうなってんだけど。なのでそんな甘くないというか、本当にこの事業が欲しければ株を買ってくださいってしかないかもしれない。5億引き受けて、借り入れも引き受けて、それ以上の価値があると自分がやれば、うんうん、まあ、それが一番
スムーズでしょう。もう本当の意味でね、うん、株式ごと買ってもらえば借金も多分、
そう、でも買い手だってそれができないって言ってるんだから、やっぱり それができないって意味は社長にその分の経営責任を取れって言ってるわけだから、
うん、
そこはちゃんと説得ができないんだったら諦めるか全部買うか、多分そういうことだと思うんで。
なるほど。
こっち側のだから常識だとそりゃそうだろうなんだけど、でも別に5億引き受けて金買えんだから買えばって話もあるかもね。そう、めちゃくちゃ利益出るよ本当は、
まあ、それを俺がやればっていうのがあるんだったらね、
そう やればだし、ね、なんか そういうことだと、そういうことというか、その認識ギャップがこういう案件がうまくいかないところなので、買い手支援としては本当は売り手の税理士に会うとかわかんないけど、ちょっとどこまでやるかだけどね。でもちゃんとその社長が安心できるようにしてあげるしかないよね。
ね、
もう良かれと思ってもちろんやってんだからさ、うん、事業残してあげたいとか、
うん、
このまま倒れるよりはガイドライン使って社長の財産少しは残してあげたいとか思ってるんだろうけどね、やっぱ人間のその感情は多分ついてきてないと思うんで、
そこのギャップを埋めるところから歩み寄らないと話はまずスタートもしないですよということですね。
ね。
ああ。いやいや、
すごい緩い LA の話から全然
もう LA の話なんか何にも覚えてないですからね。
中身なかったな。よかった。こっちで解消させてください、今回は。
まあ、ということで、ぜひね、はい、この先また動きありましたら、ちょっと必要に応じては直接ご連絡をいただくというところで、今日のところ。
そうだね、
はい。終わりたいと思います。ありがとうございました、
は
い。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。